でも、俺は何も知らないんだ。だから、詩編23編暗唱しようと思ってたんだ。あの人とも全部やっちまったや。
じゃあ、アンコールだったら僕死ぬんです
よ。で、みんなが、もう引っ込みつかなくなって、もう。そのジョセフさん、60過ぎた、この地方で生まれ育った、ずっと畑仕事一筋、苦労人。だからみんな、彼のことが大好きで。温かく迎え入れるんですが、女性はもうカッチコッチで気を取り直して、私は主の羊飼い、私は乏しいことがありません。ところが、その乏しいことがありませんというところから脇にそれて、なあみんな、うちの母ちゃんが6年前に死んじまったのは知ってるだろう。あの時はもう何もかもおしまいだろうと思った。でも神様ずっと一緒にいてくれてよ、大丈夫だって教えてくれたんだ。神様は俺も子供たちも世話すっからって言ってくれてよ、ちゃんと面倒見てくれたんだ。そこで少し止まって、ふっと元に戻って、主は私を、まあ、また元に戻るんですけど、緑の巻き場にふさせ、憩いの右側に伴われます。私が、主は私の魂を生き返らせ、生き返らせて、またふっと思い起こしたかのように、ああこの間の戦争の時によ、息子たちはお国のためだと言って軍隊に入ってよ、そんで見送ったのが最後になっちまった。あいつら二度と帰ってこなかった。だから俺は今一人ぼっちだ。あいや、そうじゃねえな、神様は俺の魂を生き返らせてくださった。簡単じゃなかったけど、でも神様のなさることに遅すぎるってことは絶対にないんだな。今よ、神様が俺の前を歩いて食べるものを用意してくれる。もう空っぽかなと思うと、いつでも俺の杯あぶれてるんだ。そうして、誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいます。で、主の家に俺も住むんだ。家人と一緒に、息子たちも一緒に、永遠に。こう結びました。会場はいつしか静寂に包まれていました。偉大な存在に出会って、ただ畏敬の念に打たれるしかない時のような静けさでした。街道にいる全ての人が息をするのも忘れたかのように、身じろぎもせずいる中、ジョセフは自分の席に戻りました。すると先に詩編23編を暗唱した俳優がゆっくり立ち上がり、街道へと向かいます。そして静寂を破るのにふさわしい言葉を探すかのように、しばらくその間佇んでいた後、おもころに口を開きました。私は詩編23編を知り、この羊飼いの詩を覚えています。しかしジョセフを見てください。彼は羊飼いその人を知っています。これこそが全てを変える一番大切なことです。聖書についての知識を持っていること、そして神様を個人的に知っていること、この2つの間にはとても大きな違いがあるように思います。多く許された、個人的に知っていること、許される、ただ知識としてそれを知っている、私たちはどちらだろうと思います。またイエス様の例え話に戻ります。50デナリ許された人、500デナリ許された人、多くを帳消しにされた、多く恵みを受けた人が多く愛する、それは決して最も惨めな人こそ愛されるんだ。だから罪を犯した人ほど神様の愛を表す、そういう意味ではありません。私たちはそんなに自分はひどくない、 どうしてかそう思ってしまいます。本当にそうでしょうか。誰もが500デナリよりももっと大きな借金を抱えてどうにもならない。しかしそれを認めることができないでいる。いや、そういう自分だということが分からずにいるものではないでしょうか。私も本当に痛感します。車に乗って移動しているとき、たとえ自分が運転していなくても、この後部座席に乗っているときでも、細い道を行って 前に歩行者がいる、あの歩行者邪魔だなと思うんですけども、でも自分がじゃあ道を歩いていると、車がやってきたときに、わ、自分邪魔だなではないんですよ。あの車危ないな、全く反対には考えない。車を運転していて歩行者が近づいてくる、あ、私危ないって思われてる。相手の立場には立てない。歩行者で歩いてるとき車がやってくる、あ、自分は邪魔になってはいけない。そうは考えられない。相手の立場に立って考えるってことが本当に少ない。相手を思い、相手を愛して、自分はどうするかではない。自分をこうしたい、そこに違う存在が入ってくる。なんでだ。しかもそう考えることに全く疑問を持たない。ああ、私は歩行者のことを愛せなかったと、そうさえも思わない。少ししか許されていない、それで少ししか愛せない。しかしそのような私のためにイエス様は十字架にかかられ、こう祈られるんです。ルカによる福音書の23章の33節34節、前をご覧ください。少し小さい年次です。ドクロと呼ばれている場所に来ると、そこで彼らはイエスを十字架につけた。また犯罪人たちを一人は右に、一人は左に十字架につけた。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。本当に私たちは自分が何をしているのか、その心の中はどうなのか、全く分かっていないものです。愛が欠けている、自分中心なもの、しかもどうすることもできないものなのに、いや、なんとかなるよ、いや、仕方がないよ、大丈夫かのように生きている。神様の助けを求めない、恵みを少ししか受け取っていない、そのような分かっていない者のためにも十字架にかかり、彼らをお許しください。愛を与え、恵みによって全てを帳消しにしよう、愛する者に変えよう。私の前にぜひ出ておいでと招いてくださるお方がある。決して人前に出す必要はありませんが、イエス様の前に隠すことなく、私はこういうものです、本当に示されて、その十字架にすがる、この方は全てを帳消しにすることのできる愛と恵みを持っておられる、喜んでそれを差し出してくださる、多く愛するものとなりなさい。それは多く愛することで、私を多く愛することで明らかにされる。この人は多くの罪を許されています。多く愛したのですから、多く愛したから許されたのではないです。多く愛したということで罪の許しが明らかにされる。多く許されたのだから愛するものとされる。だから私はあなたを多く許す、もっともっと許す、そうすれば あなたは多く愛するものに変えられるんだ。十字架の愛がそのような多く愛するものに変える力があるんだ。そのことを個人的に知るものとなり、この方の愛に生きるものとならせてなっていただきたい、心から願います。お祈りをいたします。ですから私はあなたに言います。この人は多くの罪を許されています。彼女は多く愛したのですから。許されることの少ないものは愛することも少ないのです。天の父なる神様、あなたの前に何をもって私たちは進み出たらよいのでしょうか。私たちは恥の中にあり、それを隠しできるだけ良いものを差し出そうと、しかしかえって多くのものを隠し帳消しにされないまま闇を抱え生きていることがないでしょうか。主よ、そしてまた私たちは自分がどのようなものであるか、何をしているのか分からずにいるものであることも分かっていません。しかしあなたは全てをご存じで十字架にかかってくださり、その愛と許しの全てを注ぎ込んでくださるお方です。どうぞあなたを多く愛するものとならせてください。私の全てをもってあなたがそれを愛してくださることを知り、体験し、信じ、そのことを伝えるものとならせてください。教会全体がそのようにあなたを褒めたたえ、あなたの恵み、あなたの愛を語る豊かな、そして神の国にしかないそのような素晴らしいあなたの恵みを言い表すことができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。